皆さんおはようございます。9月8日の至日礼拝説教、これから始めさせていただきます。暑い日が続きましてですね、ところが、少し、涼しい日もありました。しかしまたですね、暑さがまたぶり返しているというような、今日この頃であります。気候に慣れるのもなかなか私たち大変ですけどもですね、なんとか乗り切って、涼しい、秋を迎えて待ちたいと思いますですね。さて、今日もですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書はこのペテロの手紙の1の、2章のですね11節以下であります。この主イエスキリストのですね、弟子たちはですね、キリストの福音を、述べ伝えるためにですね邁進しました。各地にですね、教会を作っていったわけでありますけども、その教会の中にはですね、の運営には、さまざまなこう困難が、あったようであります。ペテロはですね、このローマからアジア州に住むですね、その、いわゆる今のですね、トルコあたりですねに住むこの、異邦人のですね、このキリストを信ずるようになった人たちにですね、この手紙を書いているわけであります。このペテロの手紙はですね、この1の5章ですねの12節以下、434ページに、当たるんですけどもですね、このようにしてですね、5章の12節ですね、いかにこう書いてあります。失礼しました。少しちょっと喉の調子がですね、芳しくなくありましてですね、なかなか失礼しました。5章のですね、12節ですね。私は忠実な兄弟と認めているシルワノによってあなた方にこのように短く手紙を書き勧告をし、これこそ神の誠の恵みであることを証ししましたとですね。で、この恵みにしっかり踏みとどまりなさいと、ふうに書かれております。このペテロがですね、弟子のシルワノにですね、引きさせて、書いた手紙と言われております。で、彼らがですね、この迫害の中にあってですね、本当に苦しんでいたわけであります。その彼らにですね、ペテロは、書くわけであります。ペテロのですね、手紙1の1章、6節から7節にこう書いてあります。428ページです。ペテロの手紙のですね、1章6節から7節に、このようにして書いてあります。それゆえあなた方は心から喜んでいるのですと、今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れ等をもたらすのですと、このようにですね、記されておりますですね。あなた方のこの、受ける試練が天に宝を積むんだと、だからその苦しみとを耐えなさいとペテロは言ってるんですね。 このペトロの手紙の宛先となりましたこの、アジア州、今のトルコあたりだと思いますが、そのキリスト者とですね、私たち日本に生きるこのキリスト者、何かこう似たような状況に置かれてるんじゃないんでしょうか。本当に共に少数派なんですね。日本の人口の 1% にも満たないのような私たちですよね、キリスト者です。でこの信仰をですね、その表にこう出して生きれば本当に生きにくい生活になるんじゃないんでしょうか。本当にですね、いろんな宗教、まあ、仏教もあればいろんなね宗教もあります。そういう社会の中で私たちは生きていかなきゃいけないんです。なかなかね、この教会に行ってますとか、あるいはキリスト教をですね述べ伝えることはですね躊躇したりとか、いろんなことがあるわけですね。私なんかもその会社の中にいた時代ですね、自分が教会に行っているとかいうことをその言うこともなかなか、できなかったわけですね。何かそういう機会があってもなかなか遠慮がちに、話さなきゃいけないような、そんな、状況だったと思います。そういう社会の中で私たちはどのように生きるべきなのかとですねいうことをですね、このペトロの手紙はですね、伝えているだと思うんです。今日はですね、このペトロの手紙からですね聞きたいと思います。まずですね、着目しますのはこの2章のですね、11節から、12節であります。愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさいと、また異教徒の間で立派に生活しなさいと。そうすれば彼らはあなた方を悪い人呼ばわりはしても、人はいてもあなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになりますと、このようにですね、記されております。魂に戦い挑む肉の欲を避けなさいと。私たちは旅人であって仮住まいなんだとペトロは言います。このアブラハムがですね、この神様の召しに応じて、故郷を捨てて旅立ったようにですね、私たちもですねキリストを通じてですね、神様に出会って神様に従う制約である洗礼を受けた時点でですね、私たちはこの世の旅人であって仮住まいの身になったんだとペテロは言うんです。このペテロのですね言葉は、私たちのこの現在の生き方にですね、何か問題を投げかけているような気がするんです。私たちがキリスト者になるということは、この世では旅人なんです、仮住まいの身になることなのか。もしそうであれば、私たちが今この世の生活に満足してこの世をですね、その定められた場所と考えているのはならばですね、私たちの信仰のありようは間違っているのかも分かんないと言ってるんだと思うんですよ。そこに満足しちゃってるということですね。でペテロは続けてるんです。2章12節です。異教徒の間で立派に生活しなさいと。そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりはしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになりますと。彼らはあなた方を悪人呼ばわりするとあります。まあ、当時のですねこのローマ帝国でしたけども、その中でこの キリスト者になった人たちはですね、本当にこう秩序を乱すもの、あるいはこの皇帝に、忠誠を誓わないものとしてですね、非難されていたようなんですね。使徒言行録のですね、この16章にあるんですけども、この一生懸命伝道に励んでたそのパウロとシラスがですね、この捕らえられまして、高官の前に訴えられるわけです。でそこでですね、この者たちはユダヤ人で私たちの町を混乱させておりますと、ローマ帝国の市民である私たちが受け入れることも実行することも許されない風習を宣伝しておりますというふうにですね、こう訴えられてるんですね。こういう時代だったわけですよ。また戦争中の日本ではこのですね、敵の神を信ずるようなこうものは非国民だとこう言われていたわけですね。しかもそのキリスト教というのは非常に弾圧されましたですね。天皇陛下を神とするしてた時代ですからね、そのことにですね、私たちの教会もそうでしたけどもですね、そういう中にいたわけですよ。本当にですね、非国民扱いされたわけですね。牧師は何人か亡くなりました。で中国では今現在ですね、本当に6000万人のキリスト者がいるというんです。その3分の2がですね、どうも、地下組織の地下に潜った教会での中にいるみたいです。政府からこの公認されてない、教会というのがあるみたいなんですね。で結局はですね、その迫害をされていると聞いております。実際にですね、私も、数年前中国に行きまして、中国の上海の大きい教会でしたけどもですね、本当に2階席に、説教のこの英語通訳の英語ですね、その同時通訳がこの聞けるようなそういう席があったんですね。そこに座って礼拝を守りましたけども、その時にはですね、本当に後ろに、2人の、どうもこの、警察だか何だか分かりませんけども、そういう方がですね、いてずっと見てるんですね。で入り口から退場するまでもずっと見られているという、そういうような中での、教会の礼拝を守ったことを思い出します。本当にそれは堂々と礼拝を守ってるんですけども、まあ、おそらく政府から公認されている教会なんだと思うんですがね、その他にそういう公認されてない教会があると。でですね、本当に日本で活躍している牧師もおられるんですけども、中国に帰れないと、帰ったら、逮捕されてしまうというような状況だということは、伺ってるんですね。本当に残念なことだと思います。そういう状況なんですよね。でもそういう中でですね、ペテロはですね、そのまあ異教徒の間でも立派に生活しなさいと言ってるんですね。本当にですね、そのあなた方のその、立派なその行いを見て、その周りも変わるだろうと言ってるんですけども、現実問題本当にこう難しいところもあるようですね。このペテロの言葉の背景にはですね、本当にイエスの言葉があるんですね。実際にイエスはこの三条の説教の中で、マタイによる福音書ですねの5章16節でこう言ってるんですね。あなた方の光を 人々の前に輝かせよと。そうすれば人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになると言われましたですね。でもなかなか難しいところもあります。でもそれではですね、この神様を証しするこの生活というのは実際にですねはどういうことなんでしょうか。それはですね、良き市民として生きることだとペテロは言ってます。2章の13節から14節です。主のためにすべて人間の立てた制度に従いなさいと。それが当事者としての皇帝であろうと、あるいは悪を行う者を処罰し、善を行う者を褒めるために皇帝が派遣した総督であろうと服従しなさいと言います。イエスはかつて神様のものは神、皇帝のものは皇帝と言われました。皇帝のものは皇帝に、私たち世の秩序に従います。なぜならば世の秩序もまた神様の定めたものであるわけですからですね。だからペテロはですね、神を恐れ皇帝を敬いなさいと教えるわけです。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることが神様の御心だからですね。自由な人として生活しなさいと。しかしその自由を悪事を追い隠す手立てとしないで、神様のしもべとして行動しなさいと。すべての人を敬い、兄弟を愛し、神を恐れ皇帝を敬いなさいと言ってるんですね。2章の15節から10節そう言ってるんです。ここで神様を恐れなさいとまず言われて、次に皇帝を敬いなさいと言われてます。神様と皇帝を区分しですね、その神様は恐れるが皇帝は敬うと。神様のものは神に、皇帝のものは皇帝とペテロが言っていることに注目する必要があると思うんですよ。その皇帝を敬いなさいと言ったペテロはですね、次の段落ではですね、信徒の中のこの召使いたちです。この召使いたちに主人に従いなさいと、進めてるんですね。18節です。2章の18節、召使いたち人心から恐れ敬って主人に従いなさいと。善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさいと。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて、苦痛を耐えるならそれは御心にかなうことなのですと。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことですと。あなた方が召されたのもこのためですというのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからですと、このように言ってんですね。このようにですね、召使いたちに主人に従いなさいと勧めます。さらに3章1節以下ではですね、その異教徒のこの、夫を持つ、妻に対して自分の夫に従いなさいと言ってます。皇帝は自分を拝まない者は処罰するという皇帝です。主人は奴隷を自分の所有物として生死さえも気にかけない無慈悲な主人です。夫は御言葉を信じず、本当に妻に絶対服従を求める夫なんです。この時代そうなんですね。 権制国家でしたから大変でした。人々は神様を主人とすることによって他の一切の主人から自由になりました。しかし現実の生活においてはこの自分を束縛して苦しめて時には打ち叩く皇帝や主人や夫がいるわけです。その皇帝や主人や夫を敬って従うようにペテロは求めているわけです。奴隷たちのこの服従についてペテロは語ります。2章18節、召使いたち、心から恐れを敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく無慈悲な主人にもそうしなさいと言ってるんです。当時のですね、本当に地中海世界というのはですね、奴隷の社会であったと言われています。おそらく教会の中にもですね、多くの奴隷たちがいたんでしょう。でペテロは続けて言うわけです。2章20節から21節、罪を犯し打ち叩かれてもそれを耐え忍んで何の誉れになるでしょうと。しかし善を行って苦しみを受けそれを耐え忍ぶならこれこそ神の御心にかなうと言ってます。無慈悲な主人に心から仕えてこそ信仰者なんだと。なぜならばキリストもあなた方のために苦しみを受けその足跡に続くように模範を残された方だと言ってるんですね。ペテロはこの奴隷たちに奴隷であるという現実を受け入れてその現実の中で信仰者として生きなさいと勧めてます。なぜこんなにね、奴隷でも主人に従いなさいって言うんだろうと本当に不思議に思いますね。この時代ですね、この奴隷といってもですね、本当にいろんな奴隷がいたと言われてるんですね。この奴隷と言いましてもですね、この家族のですね、子供の家庭教師の身分であったりとかですね、いろんなことで用いられていたんですね。いわゆる本当に悲しい歴史ですけども、黒人 の皆さん のですね、不幸な歴史ですけど、アメリカの大陸に売られてしまって、ようなですね、ああいう奴隷 とでもちょっと違うところがどうも、あるようですね。これそういったその奴隷への呼びかけの後にペテロはこの妻たちへ呼びかけます。当時の奥さんたちはですね、夫の所有物だった、奴隷のような存在でした。不権制国家でしたからね、本当に一家のご主人の権力ってのはとても大きかったわけです。でこのペテロは教会の中にいる妻たちにですね、夫に従うように勧めます。3章の1節から2節、妻たちを自分の夫に従いなさいと。夫が御言葉を信じない人であっても妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためですと。神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからですと、こう言ってます。ペテロはですね、この、奥さんたち、妻たちにですね、夫が不信仰であってもその夫のもとを去れとは言わないんです。不信仰な夫が与えられたことを神様の召したと受け止めること、で夫に心からですね、この従えと命じます。妻はこの世ではですね、弱者であって家庭内で従属を求められます。だから彼女はですね、その悲しみを知っている。それでもキリストに出会いました。経済力のある夫は自分は強いと思い込んでいるから神を求めないと。妻は夫を愛するがゆえにですね、夫が救われることを願うんですが、 それは夫に言葉で説得するんじゃなくて、自分が忍耐強く夫にその協力することによってですね、神様を信ずる者の生き方を夫に示しなさいよと、このペテロは言ってるんだと思うんですよ。奥さんを通してその夫が信仰に導かれていくことをペテロは期待してるんですね。実際そうですね、今の時代でも通じると思います。奥さんが一生懸命に教会に通って奥さんの姿を見てて、あれこの頃やに優しくなったなとかね、皆さんも思ったことあるんじゃないんでしょうか。なんかが奥さんが随分変わった、毎週のように日曜日早く出て、出かけて何やってるんだろうと思うと、そのうちにですね、だんだん家の中がきれいになって、そして、お子さんたちも元気になってですね、そして家の中が本当に楽しくなる。何なんだろうなと思って見てると、奥さんがそういう一生懸命勉強している、そういう姿を見てですね、そのご主人が、どうしてこうなんだろうと、教会ってそういうとこなんだろう、どういうとこなんだろうと、で行ってみようと、行ってみたくなる。それで一緒に行くようになって信仰に導かれる、こういう方もいらっしゃるわけですよ。ですね、そうなんですよ。奥さんの姿を見てね、そしてそこから自分が変わっていくということもいくらでもあるんじゃないんでしょうか。私自身もそうですよ。家内のいろんなことのですね、行動を見て、そして家内のやってることを見よう見まねによってですね、一緒に付き合ってることによって、そこから自分が気がついてみたら変わってたってことっていくらでもあるわけですよね。そうなんですよ。ペテロはそれを言ってるんだと私は思う。さて、22節から24節です。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅かさず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちがこの罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されましたと、このようにですね、記されてますですね。教会はですね、この人々にですね、述べ伝えてったわけですね。そのガラテヤの信徒の手紙にこうあります。3章26から、29節の中で、バプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからだと。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからですと言っています。この教えを聞いてですね、本当に社会的に差別されていたこの奴隷とかご婦人たちがですね、教会に集まってきたわけです。しかしですね、この社会の現実はですね、この教会の教えとは違っています。奴隷と主人は教会の中では平等でもですね、一歩外に出れば主人は主人であって奴隷は奴隷だったんです。妻は教会の中ではこの男も女もないと言われています。でも現実の生活の中ではその夫に従うものとして、何の法的にも認められてなかったんです。神様の前に平等であっても人の前では平等ではないんですね。そうなんですよ。 ですから妻や奴隷は不満を抱きました。それなのにペテロは奴隷や妻たちに従いなさいと命じるわけです。それはですね、そのキリストが私たちのために十字架を担ってくださったから、私たちも与えられた十字架を追っていくんだと。その時無慈悲な主人や夫を愛していく生き方が生まれると言ってるんですね。これはね、諦めではないんですよね。また忍従ね、ただただむやみに、従っていくような教えでもないんです。積極的なですね、生き方ではないでしょうか。主にあるそういう主に従っていく、そのことを選び取っていく行いだと思うんです。この積極的なですね、神様に従っていく生き方こそですね、ペテロがこの異教の社会の中で生きるときですね、求めるものだと思うんです。3章の9節にね、こう言ってるんですよ。この下の段ですね。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのですと言ってます。キリスト者としての私たちの生き方を理解してくれる人は本当に多くないですよ。それでもいいじゃないかと。積極的なそういう従属を通してね、積極的に神様に従っていく、そういうことを通してですね、キリストに出会った者がどのような生き方をするのかをですね、世に示しなさいとペテロは言ってるんです。この与えられたこの環境がですね、変えることのできるものならば変えていく努力をするですね。本当にね、環境、しかしそれが難しいんだったら、与えられた状況をですね、神様からいただいたものとして受け入れていくこと、その時あなた方がたとえ奴隷であったり妻であったり、あるいは虐げられているようなそういうしもべであっても全くの自由になるんだよと。キリスト者の自由というのは主にあって人に仕える自由なんだとですね、言ってるんです。神様を恐れて人を敬う生活を行うことによって、あなた方は主の証人になるんだと言ってるんだと思うんですよ。山口にですね、そういう、ですね、この、キリスト者たちの後を、訪ねて旅行を、いたしました。もう 4,5 年前のことでしょうか。ですね、祝福という、町が、村ですね、ありました。確か祝福とは読まないで渋市と言ってましたでしょうか。隠れキリシタンたちの、墓地跡とかいろいろとありました。でもそのね、本当に耐え忍んでそこで生活をしたキリスト者の皆さんですねがですね、この渋市と呼んでるんですね。本当にでも私はね、そのそういう弾圧の中にありながらも皆さんが喜んで生活をされてたんだなという、何かこう温かいものを感じたことを思い出します。しぶしと言って祝福なんだと。これが自分たちはね、本当にこの、隠れて神様を信じてるけども祝福のとこな時なんだと、そういうですね、信仰の息吹というものをですね、非常に感じて恵みに思いました。やはりですね、神様を恐れて人を敬う生活を本当に行ってたんだなと、で主の証人だったんだなと ということをつくづく感じました。シスターの渡辺和子さんですねが、こういう言葉を残しました。置かれた場所で咲きなさいと言ってます。それはですね、この与えられた環境の中で最大限の努力をしていきなさいということだと思うんですよ。置かれた場所で諦めないで最善を尽くすことで幸せになりなさいということだと思います。本当にですね、いろんなことが社会生活をしているとあります。なんで自分はこんなふうになってしまったんだろうと思ってしまうこともある。しかしそうじゃなくって、本当にですね、神様がですね、与えてくださったんだ、そのようにですね、神様の導き、神様のご意志をですね、大事にすることだと思うんです。そこで最善を尽くして生きることだと思うんです。それがね、きっとあなたの周りの人も幸せにするんだということだと思うんですよ。腐っちゃってね、自分はどうしようもないんだと思っちゃったらもうそれで終わりですよ。そうじゃないんだ。よし、もう一度やり直そう、作り変えていこう、そういう思いを持たなきゃと思います。置かれた場所で本当に咲くこと、志を持って生きること、その生き方に私たちは招かれているんです。与えられた場所で精一杯努力して花を咲かせながら歩んでまいりたいと願うものであります。皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当にともしますと、いろいろなことの抑圧があったり住みにくい私たちでありますが、しかしあなたは必ず祝福の中に置いてくださると、そのことを信じて歩むことができますように、祝福の時を与えてくださっているんだということが信ずることができますように、あなたが招いてくださった場所で精一杯の捧げ物をしながら最善を尽くして生きていくことができますように、私たちを守り導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。